はい、ということで1本目終わりまして、はい、奇妙な風習みたいな感じですよね。日本のバージョンでしたね。はい、そうですね、うん、まあ世界と合わせても多分相当数あるんでしょうね。
いやそれありますよ、むちゃくちゃ。
結構あれなのかな、みんなそのやってる人たちっていうのは、うん、奇妙だと思ってないのかな。
思ってない。
どうなんだろうね。俺それが結構気になるんだよね。
三浦淳さんがなんかあの記載認定していくやつあるじゃないですか、うんうんうん、トン祭り。あれであのゴンゴ祭りっていううちの地元でもうずっとやってる100年近くやってる祭りもトン祭りの中に入ってるんですよ。
へえ、
そんな風に書かれて初めて知ったもん。えうち変わってんのって。
その、
うん、
自分はもう小さい頃から、う
ん、ずっとやってる、
見慣れてるから別に何の違和感もなく、うん、トン祭りなところないと思ってた。
ないって思ってた。普通だと思ってた。だって
それがさ、でも、うん、岡山でしかやってないってことは、
うん、
知ってたの。知った上で。
いや知らない知らない。
あ、じゃあみんな他でもやってると思ってた。
やってるとこやってると思ってた。それは全部の地域やってると思ってないけれども、やってるところやってると思ってた。
じゃあ別に珍しいってほどでもないぐらいに思ってたってこと。
街、うん、のみんながあれですよ、カッパの紛争して踊りまくるだけですよ。
いやまあそうだけど、
しかもそのちゃんとした歌があって、ね、
なんでそんなんすんのかなとは思わないんだ。
カッパの歌があって、うん、いやそんな別に疑問なんてなかった。
ないんだ、
うん、やるもんだって思ってた。
なるほどね、うん、まあじゃあ俺らがその出し引いたりとかみこし担ぐぐらいの感覚で、うん、普通にあるものだったって
ことね、うん、本当にそれの大きいお祭りっていうぐらい。
いや違うだろうとか、
本当にそれのレベル、全然普通だと思ってた。
じゃあなんか結構あるのかもね、普通にそのさ、みんながあまりに当たり前だと思いすぎてて世に出てこないみたいなね。
だから我々はクジラを食べてましたけど、うん、海外からしたら、
食べてないでしょ。ああ、その日本人がね、
そうそう、日本人ってってなるじゃないですか、うん、なるなる、すごい野蛮みたいな、うん、だからそれと一緒なんじゃないですか。
なるほどね、
うん、刺身食うのもね、
うん、え生で食うって何それって
ことか、うん、何それ、わさびつけて、うん、すごい美味しそう。
今ねもう別に市民権得たからあれですけど、
そうそうそうそう、お寿司
とかね、うんうん、なるほどね、
うん、
まあそういう、ちょっと興味深い感じの話でしたけども、うん、僕の方でございます、はい、岸本の、方なんですけども、今日はちょっとね、うん、まあ、だいぶ前にリクエストがあったっていうのをまあ思い出したというか、うん、やらなきゃな、そろそろっていう感じなん で、
う
ん、
そういう
やろうかなというものがありますんで、はい、それを今日はやります。いきます。じゃあ、はい、教えて都市伝説、はい、ということで、
うん、
教えて都市伝説のコーナーでございまして、はい、こちらはまあ都市ボーイズの2人がその時ちょっと気になった都市伝説とかそういうのを話すというコーナーでございますけども、うん、今日ね僕が触れようと思っている話はですね、
うん、
みんな大好きプロジェクトですよ。
みんな大好きプロジェクト、
うん、違う違う違う、そこで切らないと、
そういうこと。
みんな大好きプロジェクトの話です。
プロジェクトの話、
うん、なんとかプロジェクトってみんな好きじゃない。
あ、まあまあまあ、そうかそうか、そういうことね、う
ん、俺はなんかその名前、
うん、
プロジェクトってついてるなんかいいなって思っちゃうタイプなんだけど、
うん、
まああのあるですね、
うん、
何人かに言われたんだけど、あのフィラデルフィア計画をやってくれっていう話を、話というかツイッターだったかな、なんかで言われてたんですよ、うん、でまああのやるやるとは言ってて、多分やってないよね、うん、
やってないと思います。
やってないよね、うん、やってないと思うんで、ちょっと今日はそれについてお話しするんですが、うん、
よく5、600回もやってフィラデルフィア1回もやってなかったな。
っていうか やってないよね。俺すげえ普通に自信ないんだけど、うん、
やってないよね
、うん、大丈夫だよね。
よくやってなかったなと思って、
うん、まあまあそう、やるやるとは思ってたね、やってなかったんで、うん、やろうと思うんですが、まあちょっとフィラデルフィアに入る前にちょっとね、レインボープロジェクトっていうのがありまして、うん、まあそこからちょっと話をしていこうかなということなんですけども、はい、まあ、やっぱプロジェクトといったらアメリカですよ、
うんうん、
アメリカは何でもプロジェクトつけたがるでしょ、なんか好きじゃないですか、なんとか、ね、まあまあまあまあ、なんとか計画ですね、日本でいうと、
はい、
うん、でその中に、レインボープロジェクトというのがありました。
レインボープロジェクト、
これ日本語にしたら、うん、二次計画ですよ。
なんかでも幸せそう、
幸せそう、
では二次計画。
出さない。
二次計画って言うじゃないですか。
二次計画ってやめませんって俺だったら会議で言うけどな。
オリンピックっぽい。
あ、オリンピックっぽいね。
うん、
そうそう、あの、イメージするとちょっとね、なんかいい計画、
うん、
いい町おこしの計画みたいな、
虹なんてね、
感じしますけども、これがですね、意外と、うん、怖い計画の一つでもあったというものなんですけども、
うん、
みんな大好き、ニコラ・テスラさん、いらっしゃいます。僕も多分過去に話はしたよね。
はい、してます。
ね、あの、エジソンの時って話したんですけど、
うん、してますね、天才
ね。まあ、ちょっとだけね、話したんですけど、あの、世界システムという、まあ、全地球的送電装置をね作るというか提唱してた人なんですけども、うん、まあ、どっちかっていうと、交流の、ね、電気を、まあ、この人が見つけて、
うん、
でエジソンとちょっと対立しちゃったみたいな話してね、うん、であのその中でテスラコイルというものがございまして、これはもうなんか都市伝説ね、好きな方は多分一度か二度は見たことあるというか聞いたことあるだろうと思うんですけども、
うん、
まあ、空中放電の、うん、まあ、システムというかね、もので装置を作り上げまして、
うん、
であのよくいろんな媒体で見ると思うんですけども、
うん、
なんかあのニコラ・テスラが本読んでるところを空中で雷みたいなのがバチバチバチって鳴ってるぜっていう、う
ん、なんか漫画みたいな ね、
うん、まあ有名な写真があるんですけども、
うん、
この、テスラコイルを作ったニコラ・テスラさんが、まあ、関わっていたと言われているのが1931年にあったレインボープロジェクトというものでして、うん、でまあ要は、当時天才と呼ばれる人たちをまあかき集めて、
うん、
隅から隅までかき集めて、
うん、
天才だらけにしたんですね、
うんうん、
でそのプロジェクトをやっていくんですけども、
うん、
そのプロジェクトは何をするためのものなのかっていうと、うんうん、まあ、要はちょっと戦争とかを、
うん、
その後する、まあ、なんか可能性を見越してというか、
うんうん、
あのレーダーとかに映らないようなものを作ろうじゃないかとか、
うん、
レーダーに映らないためにはどういうことをしたらいいのかとかっていう研究を、まあ、それでしてたんですよ、
うん、
まあ、要は、だいぶ有利に進むじゃないですか、まあね、相手のレーダーに自分の船なり、
うん、
何戦闘機なりが映らなければ
知らないうちに近づけるってことですもんね、
う
ん、
そうそう、う
ん、
それはもうそんな夢の機会、夢のっていうとあれだけど、うん、戦争に、してはかなり有利に進められる、まあまあうことじゃないですか。
ね、先制攻撃できますからね、
うんうん、でもまあ言ったら当時でも、1931年とかですから、うん、そのステルスとかもね、うん、まあ、ないような時代ですから、うん、まあ普通に考えたら無理なんじゃないかって思われてたんですけども、うん、
レーダーに映りますよ、
うん、そのレーダーをね作った方がむしろすごいってなってたぐらいの時ですから、
うん、
この、対レーダー不可視技術っていう、うんうん、まあ研究を、31年からずっと始めていたと、
うんうん、
で、1940年頃になるとですね、
うん、
あの特殊なテスラコイル、まあ、テスラコイルをですね、
うん、
搭載して船をそのテスラコイルの電流を、うん、電磁波を流すことによってあの消せるかもしれないっていうことが分かって、
電磁波を、
うん、そうで電磁波でなんかいろんなそのレーダー波みたいなのを吸収できるらしくて、
うん、
でそれが分かったんですよ。でこれはいけそうだということで、
うん、
1940年にもうあのブルックリンで、
うん、
実際にあの船に乗せて実験をしたんですね、
うん、
そうしましたところ、まあ、完璧に消えたと、
うんうん、
これできんじゃないかと言って、
うん、
まあ、これで進めていこうってなったんですね、
うん、
そうしたところ、まあ、あのそれは無人船でやってたんですよ、
うん、
だから、人がいない、まあ、船でリハーサルじゃないですけど、うんうん、やってみてで、まあ、見事、レーダーから消えたということで、
うん、
これはいいじゃないかってことで、まあ、実験成功となったんですけども、うん、じゃあ次の、ステップに行こうとなった時に、うん、やることって言ったらまあ友人ですよね。
うん、そうですね。
まあ、人を乗せてじゃあそれでできるのかっていうことで、うん、やるんですけども、あのそれが、まあ、フィラデルフィア計画と呼ばれるものなんですよね、
はいはいはい、
で、ただですね、このフィラデルフィア計画に入る前に、うん、ニコラ・テスラはもう降りてるんですよ、
うん、
っていうのもその、人間をね乗車して、
うん、
フィラデルフィア計画の前に一回やってみたんですって、うんうん、軽く。そしたらその時に死んだりしたらしくて、人が、うんうんうん、だからこれはちょっと俺はもうやれないってことで、うん、テスラさんは手を引いたんですよ、
まあ、人が死んじゃうとね、
うんでまあ、これもかなり無理やりテスラが、うんまあ、手を引いたというか、国側はやれやれって言ってたんだけど、うん、もうテスラはもういい無理無理っていう感じで、うん手を引いたらしいんですけども、うん、でもニコラ・テスラぐらいの知能を持ってる人って、うんまあ、そんなにいないから、
うん、
肝となる人がいなくなっちゃったんですよね。
要は脳みそがなくなって体だけ動いてるような、
そうそうそう、うん、まあまあ一応他にもいっぱいすごい賢い人いるんだけど、うんまあ、もその中でももうね、
中心だから
だいぶ差があるみたいな感じだったんですけども、うん、その後を継ぐやつが出てきまして、
うん、
それがジョン・フォイ・ノイマンという、
うん、ノイマン、
ノイマンも話して
ノイマンも話したと思う、天才
だよね、うん、オリーグかなの方で多分話したんですけど、うん、まあまあ悪魔の頭脳を持つ男と言われておりまして、うん、こいつっていうとあれですけどこの男がねまあまあやっぱすごい大天才でございまして、
うん、そうそうすごいやつですね。
コンピューター作った人なんですよこの人、
う
ん、
そうそう、
で暗算とかをねコンピューターが やれるようにしたんですよ、
うん、
でコンピューターって人間じゃさもうできないようなレベルの計算ができるように、うんなるためにまあ作られたみたいなところもあるじゃないですか、うんうん、ノイマンは自分で作ったコンピューターと競争してコンピューターに勝つっていうねもうだからちょっとレベルが違いすぎる、うん、IQ がもう200ぐらいあるんじゃねえかみたいな言われてたような人が、まあテスラの後を継ぐということで、うん、この、計画引き続き続行していくぞということになり、うん、なりました。で、1943年の10月にフィラデルフィアで、このエルドリッジ号、
うん、
駆逐艦と呼ばれてるエルドリッジ号を、まあ、テストに巨大なテスラコイルとアンテナを搭載した実験が行われたと、
うん、
でここからがまあちょっと都市伝説っぽい話になってくるんですけども、この実験開始しましたら緑色の霧が発生すると、うん、霧ってね緑色ってならないじゃないですか、
完全になんか高化学スモッグ的な
イメージなるほどね、あ体に悪いやつ、
悪いようなイメージ、その色付きのね、
うん
うん、霧っていうなんかスモッグ
スモッグ、うん、緑ってあんまり、ね、高化学スモッグでも見ねえと思うけど、うん、まあまあ
気持ち悪いですよね緑ってね、
霧に色がついてるっていう時点ちょっと気持ち悪いんですけど、うん、なんかそのまあいろんな電流とかをね使うから、もしかしたら海水がそういう変な蒸発してそういう色になったのかとか、うんうんうん、まあいろんな風に考えられるんですけども、うん、なぜか緑色の霧が発生しまして、
うん、
それが船全体を包み込むようになったと。でその霧がなぜかちょっと球状というかドーム状みたいに包み込むようになったと、う
ん
う
ん、丸くなって、
うん、えって、
うん、
霧じゃないのこれってなるんですけど、うんうん、その状態から約60秒後、
うん、
無線が途絶えまして、
うん、
レーダーからまあ船の、影が消えたと、
うん、まあ、成功
だ。それは観測船ね、うん、から見た話なんですけど成功したんです。
成功じゃん、
素晴らしいと、
うん、素晴らしい、
みんな手を叩いて大喜びしてたらしいんですよ、うん、観測の方はね、
うん、
しかしながらこのエルドリッジ号に乗ってた方は、うん、そうではなかったんですよね、うん、なんとこのエルドリッジ号を約500キロ離れたノーフォークという場所に瞬間移動していたというんですよね、
うん、
いや意味わからんと、
うん、
どういうことだと、うん、要はそのレーダーから消えればいいだけだったはずなんですけども、うん、もう物体自体
瞬間移動
してエルドリッジ号自体がその瞬間移動してしまったっていう、
うん、
ことが起こったと。
ザ・フライみたいな、
そうそう、うん、こんな意味わかんねえことあんのかっていうような状況になってたんですって、うん、
物質がだってね移動するってむちゃくちゃ難しいですからね。
そうそう、てか、うん、そういうつもりでやってたやつじゃねえしっていう、う
ん、分子がそもそもなんたら簡単じゃないですかね。そうそうそう、絶対無理やからね、
なんかそのね、
うん、
もともとだからそのレーダーから消すっていうことをやっていた、うん、ある種だから失敗 敗でもあるわけですよ。
まあね、
物が消えてんだから、まあ消えた、まあ、うん、目的は実行できたんだけど、うん、そういうことじゃねえんだよなっていう、うんうん、なんかもう一段階上のことが起こっちゃったっていう。
隠しただけじゃん。
そうだ、テレポートしちゃったっていう、ね、ことなんですよ、簡単に言うとね、うん、でただテレポートしただけでもまあすごいんですけど、うん、これ中に人が入ってたじゃないですか、
中に、ね、友人
でしたから、うん、でその入ってる人たちっていうのがちょっとおかしなことが起こっているっていうことがより不思議さをこう出してるんですけども、うん、まあまあ一応ね、理屈としてその電磁波がどうこうなって、
うん、
磁場の関係で分子がどうなったとか、俺にはちょっとわからないレベルで、もしかしたらそういうこと可能性もあるのかもしれないんだけど、うん、中の人間ってじゃあどうなってんだろうって話なんですよ、ね、船は消えたとした
時、うん、そっちが大事ですよ、
ね、これあの中の人間はもう悲劇としか言いようがない状況になっていて、うん、急にですよ、
うん、
精神に異常をきたしたような悲鳴が、うん、あの船の中にこう広がるんですよ、
うん、
もう発狂してる人たちがいっぱい出てくると、うん、でそれだけならまだしも急に体が燃えるとか、
うん、
液体窒素をこうつけられたかのように体がもう凍結、
うん、
全く逆のことだよね、うん、燃えるっていうのと
カッチカチ
になるのとカッチカチにそう凍結しちゃうっていうのとか、うん、であと極めつけに一番やべえなっていうのが、うん、あの体が船の壁の一部に埋まってるみたいな、
はいはいはい、
あのあれですよ、だからジョジョのさ、うん、アンジェロ岩みたいな感じ、
はいはいはいはい、
この人間が一回溶けたのか何なのか分かんないけど、うんうん、壁にめり込んじゃった状態と、なんかこの どういう理屈か分かんないけど、うん、いろんな現象がもうその館内で起きまくっていて、うん、であの中にはその姿をが消えてしまうものもいたと、うん、テレポートをしたっていう代償に人間はそのなんかついてけなかったのか何だか分かんないけど、うん、まあ、そういう状況になっていたと言われているんですよね、うん、これやばいじゃないですか、
やばいよ、
こんなのできないぞということで、
うん、
あの何やったらまた人がいっぱい死んじゃうってことでね、うん、あのこのプロジェクトをある種でも成功はしてる部分もあるんですよ、その、
うんうん、
レーダーから消えるとかっていう部分とかね、
うん、
でただやっぱりこれはまずいと、死者が16名出て、
うん、
残りの半数以上も精神異常をきたしていると、うん、これはさすがに成功とは言えないだろうってことで、うん、軍部が実験はもう継続を断念し、うん、このフィラデルフィア実験自体を全て重要軍事機密として封印したというふうに言われているんですよ、
はいはい、
いやー興味深いと思うんですよね、うん、話としては、うん、
まあね面白い、うん、
ただまあさすがにねこれ何なのと、
うん、
どっから出てきた話なんていうことなんですよ、
秘密なの、
そもそもそう軍事機密だったものがっていうことなんですけども、
うん、
これが実はその、軍事機密に関することでいろいろ調べてた人とかもいたんですけども、うん、そこから出てきたわけじゃなくて、
うん、
モーリス博士っていう方が、うん、まあ、この、いろんなことを調べていた時に、カルロス・ミゲル・アレンデさんっていう方から手紙が来たんですね、
うんうん、
でその手紙の内容っていうのがそのフィラデルフィアで行われた実験をまあ、リークしていたものだったということだったんですよ、うんうんうんうん、だから結構偶然というか、
うん、
それを別に聞いてたわけじゃないんですよ、あの直接その話を聞いてたんじゃないんだけど、たまたまこういう話があったんですよっていうのを博士に、
はいはい、
リークした人がいると、うん、で、まあ、その手紙に書いてある内容は今言ってたようなこともあった上、その後も書いてあったと、
うんうん、
あの乗っていた人たち、うん、精神に異常をきたした人たちとかもあの今もなお、
うん、
生きていて、病院とかで大変なことになってると苦しんでいると、
はいはいはいはい、
でそれで不思議なのがその後、そこにいた乗組員、
うん、
もうその実験はやってない普通の生活をしているはずなのに、うん、いきなり家族の目の前で消失したりとか、 人体自然発火現象、まあ、さっき言った、うん、自然発火の現象が後に起こったりと、
うん、
だからこの実験の後遺症と言ってもいいようなことが起こっていて、うんうん、恐怖がまだ今なお続いているんですということを言っていると、
うん、
だからそれを伝えたくて多分リークしたんじゃないかなと、うんうん、でももう軍事最高機密ですから、うん、こんなの言ったら下手したら殺されかねないっていうことで、
そうですね、
うん、まあリスクもかなりあったっぽいんですけども、この人はそれを伝えたいんだということで言ったと言うんですよね、うん、だからこっからまあ、今の話が出てきたっていうことになっているんですけども、
うん、
まあニコラ・テスラね、最初にレインボープロジェクトで関わっているっていうのも言ったじゃないですか、でこれこっからもちょっと話がで、
うん、
だからニコラ・テスラがあのレインボープロジェクトの指揮を取っていたっていうのは、ニコラ・テスラが死んでからその機密情報みたいなのがテスラの手元にいっぱいあったと、
うん、
例えば、まあ、さっき言ってたそのニコラ・テスラのテスラコイルにまつわる、
うん、
機密情報みたいなのとかも全てその FBI とかが没収してったみたいな話があって、うん、でその中に実は、この話とかも、
うん、
入ってたんじゃないかって言われてたり、ジョン・フォイ、ジョン・フォン・ノイマン、もうジョン・フォン・ノイマンの方も、
うん、
あのこれについてのことをあの語られる語らないように、
うん、
なんか暗殺されたんじゃないかみたいな話とかあったりとかっていうことで、ちょっと不可思議な死とかも、
うん、
関与している人たちに起こっているってことで、うーん、この実験について語ったりとか、
うん、
する可能性がある人はまあ漏れなく消されているんじゃないかとかっていう話もあるんですよね、
うん、
だそれぐらいまでしてこれを、ずっと隠し通したかったっていう、まあ、米軍のね、
うん、
思惑があるんだと思うんですけども、この話聞いて どう思います、そのフィラデルフィア計画、まあ、有名な都市伝説じゃないですか、まあね、
出どころが、
うん、なんか
あんまり、
うん、
そのなん信憑性がある場所じゃないじゃないですか、
まあもともとね、うん、そう機密情報が開示されたわけじゃないんだよね、
うん、なんでオタクがみたいなとこはあるしそれもともとずっと思ってたことで、
うん、
なんでオタクがそんな、
ほんまに重要機密情報
人が殺されてるような機密をお前が持っててそこへっていうのはずっと思ってましたけど、でもその話自体すごいやっぱ面白くて、
うん、
超ド直球な SF じゃないですか。 SF って言っちゃダメなのか、
いやでもこれ結構そういう風に捉えてる人も多くて、うん、単純に話として面白いから、
めちゃくちゃ面白い、
なんていうの、
うん、
会議派がこれは違うだろうってどんどん潰していくわけですよ、うんうん、それは、
うん、
それについて擁護派が結構頑張るんですよね、うん、これについては、
うんうん、はいはい、
だから多分みんなね信じたいっていう気持ちがかなり強いんだと思うんだよね、
うん、
で今なお語られる話なんですよこれ、
うん、でそのなんていうんですかね、その私こう困ってますっていう人が出てこないじゃないですか全然、
あ実際にね、うん、困ってる人っていうのがね、
実際にフィラデルフィアで、うん、実はそのね実験の中にいた渦中の人間なんですけれども、うん、実は勝手に火がついたりしてるって困ってるんですそうそうそうっていう人が全然出てこない、まあ出てこれないのか分かんないけれども、
そこがね、うん、全て軍事機密でっていうのでね、
片付けられ
ちゃう、かぶせられちゃうっていうのはあるんだけどね、うん、
だからでもすっごい好き、
うん、
この話自体はものすごい
面白いよね、
スタープレイヤーが2人出てるじゃないですか、
うん、
うん、
テスラとノイマンっていう、
うん、
二大天才がねそうそうそう関わってるって言われるとね、
好きこの話自体はすごい好き、うん、
でまあ、やっぱり
夢あるしな、
そのあでも さっき言ってたちょっとその手紙を送った人なんですけど、
うんうん、
この人もやっぱりわざとなのか、うん、おそらく偽名で送ってるっぽいんですよね、うんうん、
はいはい、
でなんかその内容とかは結構詳しくは書いてるんですけども、うん、その後このなんていうの話自体がやっぱりどんどん有名になってって、
うんうん、
本書く人がかなり出てきたんですよ、
はいはい、フィラデルフィアの、
そうでその本を書く、人が、
うん、
そのインタビューしようってことで、
お面白い、
手紙を書いた、
うん、ね、
そうそう、
うんうん、
でアレンデさんにインタビューしようってことで、
うん、
ついに見つけたと。
あれんだよ、
うんうん、チャールズ・バーリッツっていう、人が、違う、あの著者の、
ああ著者がね、
はいはい、謎のフィラデルフィア実験っていう本の著者であるチャールズ・バーリッツさんが、
う
ん、
超面白そう、
探し出して、
うん、読みて、
でその存在を、うん、まああのまず本当にいるのかそんなやつ、はいはいはい、ってところからいろいろ探してったら、
うん、
マジでやっぱ本人はちゃんと存在はしたと、
うん
うん、ただその、実際にじゃあフィラデルフィアの話をその人が聞き出そうと、
うん、
しようとするとどうもこう、
うん、
ふわふわすると、
いやーみたいな、
うん、ちょっとそれはねみたいな、うん、なんか全然違う話したりとか、
お茶飲む
そうそう、うん、まあそういうのもあったかもね、うん、それでさちょっとメジャーリーグなんかさ、うん、みたいな、なんか
メイが小学校に上がってね、
う
ん、っつって、
そうそう、
うん、
大谷翔平すごいねみたいなこと言ってるはいはいはい、はい、来るんだって。だから要は話をそらしたがってるように見えると、うん、でそれを要はそのフィラデルフィアの話自体が嘘だからそらしたいのかっていう考え方もできるし、
隠されてるから、
そう、あの、うん、これをもし喋ったら
殺
されてしまうからっていうことで口封じを怖がって、
うん、
ちゃんと喋らないのかっていうことで、これはこれで結局だから、
まあ、どっちとも取れる
からね、どっちとも取れる、ただその本人っていうのはまあ認めたということで、
うん、手紙送った、
手紙送ったっていうこと自体は事実としてあったということは、間違いないみたいなんですよね、
うん、
だからあとはこの人の、本人がどこまでその本当のことを言っているのかとか、
うん
うん、まあ、その辺になってくるんですけども、結局でもそれも、うん、まあどっちつかずなんだよね、わからないんだよね、うんうん、でもいろんな人がやっぱり、リサーチしていて、
うん、
で、ジャック・バレーさんっていう方がね、うん、それを調べていって本当のフィラデルフィア実験に参加したという人物を突き止めたと。
お、来た。
その男はエドワード・ダンジョンという名の技術者で、うん、彼の話によれば実際のフィラデルフィア実験は完全な、不可視化、あの、うん、要は見えなくなるっていうことを目指した実験ではなかったと、はいはい、船体に付着した磁気を消し去る、その磁気を取るということの実験だったと、うんうんうんうん、それなんでやるかっていうと、
うん、
あの魚雷がね、
うん、
まあ、要は磁気に対してこう向かっていくと、
お、反応してね、
そうそう、あの
それを目がけて狙ってくると、
自動誘導ミサイルみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
うん、まあ、それの、磁気がついてるとそれをずっと向かってくると、だからそれを消せば、その魚雷は、まあ、魚雷に対してはだから見えなくなるっていうことでもあるんだけどもね、うん、でそれをやる実験のことだったんだと、
うん、
本当はフィラデルフィア実験っていうのは、うんうん、っていうことを言ってて、
うん、
でまあその、不可視化実験っていうもの自体がかなり軍事機密に関わるようなものだから、うん、まあ、それがどんどん噂として拡大してったんじゃないのかなとかとは言ってる人がいるっていうのは出てき、うんうん、
はいはい、
たんだけどね。でその後でもエルドリッチその問題のやつ普通に使われてるんですよ、
うんうん、
その後でギリシャ軍に引き渡されていると、
うん、
でこれね、ギリシャ軍がもしかしたら謎を解明するために何かやってたのかもしれないし、
う
ん、
普通使うかって思うけどな、
そう、そこが気持ち悪いんだよね、普通に考えると、
ね、そんなね、疑惑付きの船、うん、
でもまあその実験をしなければ大丈夫だろうってことなんだろうね、
さ、全部の船だろそれ全部の船にそう言えるだろう、
まあ、いわくつきっていうか、その、うん、テスラコイルをつけてる状態で実験を行ったからってこと
だね、うん、船にガチャンなったやつはまだ生きてんすかね、
ガチャンとなったやつ、うん、ああ、壁にめり込んで
るやつ、あの風いっぱいって言うてんすかね
いや、もう死んではいるから、ちゃんと
ちゃんと
ちゃんと死んでるから、そこはね、
よそろって言ってんのかなって思って、
これでも俺ね、うん、ドキュメンタリーだったかな、
うん、
で多分アメリカかなんかのドキュメンタリーでこれを再現フィルムにしたやつがあって、うん、映画だったかドラマだったか忘れたんだけど、うん、でなんかそれで見たのよ、映像化してるところ、
あの体が
そうそうその
ガッチャン
フィラデル、なんだっけ 2000X ックスなんとかリサーチみたいなあったよ、匿名、
ああ匿名リサーチね
とか、うん、ああいう感じのテイストで、う
ん、あれ面白いですよね、
話しながら、うん、実際こうだったんじゃないかみたいなのを、はいはい、こう映像化するってやつ見たけど、うん、すごかったよ。
何がですか？
壁に埋まってる人これはマジだって思ったね、
うん、あ、そんなリアルでした。
すごい面白かった、これ実際見ないとこれは作れないんじゃないかなっていうぐらいね、リアリティのある作りにしてて、これは面白かった。多分でも残ってないと思うんだよね、動画とかで、
うんうん
うん、でも面白かったですよね。でね、まあまあ、このね、全ての概要、まあ、フィラデルフィア計画とかっていうのは、うん、まあ、そこだけの部分で、うん、レインボープロジェクトっていうのが、まあ、その大まかの概要なんだけど、うん、でその後が実はまだあるって言われてて、うん、でそのレインボープロジェクト自体が、まあ、解体はされたんだけど、
うん、
スタッフ、そこにいた天才スタッフたちはまだね、うん、生きてるわけですから、
う
ん、まあ、やっぱ軍としては使いたいということで、
まあ、そうだ、
その後にですね、また新たなスーパープロジェクトを立ち上げると、それがモンポークプロジェクトっていうもので、うん、これすげえ超ボリューミーだから、うん、すげえざっくり話すけど、
うん、
まあ、要は電磁波とかの実験をいろいろやってたわけですよ、うん、そのレインボープロジェクトの時点で。でその研究を何かに使えないかってことで、モントクプロジェクトを始めて、でどういうことに使うかっていうと、うん、電磁波とかでマインドコントロールとか、
うん、
あとタイムワープ的なことができないかってことをいろいろやったんですって。でこれすごい話ですよ、1980年頃、
うん、
時空を超える悪空間トンネルを作り出した
と。モントークプロジェクトで
もう成功してると、
うん、
1980年で。でこれをどうしたか、うん、この悪空間トンネル、
トンネル、
これにね NASA が目をつけまして、
うん、
NASA が、うん、火星に飛ばしてみないかということで、
うんうん、
この悪空間トンネル、モントークで出た、できた悪空間トンネルを使い、うん、火星のシドニア地区ってところがあるんですけど、
うんうん、
ここがね、なんかもうそもそも NASA が怪しいと思ってたところで、うん、構造物がやたらあったりとか、はいはい、あと地下の部分になんか特殊な施設があるんじゃないかっていうことを言ってたんですよ、うんうん、そこの磁場が異常になったりとか、うんうん、なんかここだけなんかありそうだっていうのがもうそもそもあって、でそれを調べたいってことでこの悪空間トンネル使おうじゃないか、うん、ということで使いまして、
うん、
使ったところを行けるぞと、
火星にね、
火星に行けるってことが分かりまして、
うん、
1983年ですよ、
うん、
だいぶ前ですよ、
うん、
この時点で、悪空間トンネルで地球と火星はつながってるんですよ。
よし。
そしてね、
うん、
この悪空間トンネル、やっぱ普通の人はなかなか行けないですから、
そうです、
特殊な訓練を重ねた、うん、モントークボーイと呼ばれる探査員が火星へと送り込まれたと、
うん、
でこのモントークボーイが、
うん、
火星に降り立ってそのいろいろ探したわけですよね、うん、調査した結果、はい、やっぱり NASA の見立て間違ってなかったと、うん、これね高度な文明があったという、うん、残骸がいろいろ見つかってきたっていうことで、はいはい、これねモントークプロジェクトの、モントークボーイたちによって、
うん、
実はその火星の、まあ、謎がこの1980年代でかなり分かってきていた、
うん、
ただそれは全然世には出ていないから、
うん、
まあ、みんな分からないんですけど、このモントークプロジェクトが、
うん、
何レインボープロジェクトの流れを組んで、その技術を利用して
火星
へと悪空間トンネルを作ったと言われていると、
うん、なんで世に出ないんだ、
ここがね、
やろ
う、いいですか、
うん、
国家機密なんですよね、
機密りやがって、まあ、
厳しい、
機密るよね、
そうそう出せないですけどね、う
ん、まあね、なぜそれを岸本が知ってるんだって話ですよ
これはね、
プロジェクト、
これもね、まあちょっとこれすげえ長いんですよ、うん、っていうかこっちの方が全然長い話だから、まあ、ね、まあ今一番面白いところを、うん、すっごい 荒掴みで話しましたけど、
モントークボーイが残した手記があって、
うん、
それがすげえ面白いらしいですよ。
あ、モントークボーイのね、うん、そうそう、あの調査もね、そこだけじゃないんですよね、う
ん、キャプテンなんとかってやつですよね。
そう、ね、うん、何人かいるんですよ、うん、2、3人いたのかな、
うんうん、それがなんかね、前読んですげえ笑ったの覚えてる何言ってんだこいつっていうの、まあ、それが本当だったらすげえ面白いけどね、信じたいけれども。い
や、もう面白いでしょ、
信じたいけれども、なんかすごい面白かった。あとなんかオバマとかが火星に行ってるみたいな話もあった
りとか、ね、あ、オバマもそうそう、
何度も言ってる。
オバマはもうあれ常連ですから、そうそうそう、火星、
うん、
軽いね、居酒屋行く感覚で行ってますから、
うん、いやそれはあれですけどまあエレベーター使ってね、
だって、
うん、
悪空間トンネルだよ、
うん、
そんなあれだから時間がどうこうとかっていうレベルじゃないからね。
でもすぐ
タイムワープですから。
でもタイムワープもなんかよく
犠牲にしたりとかあるけどね、いろいろ。
タイムワープもなんかタイムワープもよく見るのかな、2時間ぐらいかけてどこどこ行きますね、あるじゃないですか、
うん、どこでもドアよりちょっと時間かかる感じで、
う
ん、
時間かかるみたいな、うん、それこそね、そういう、うん、なんか宇宙戦艦モデルとか見てても、うん、あとスターウォーズとか見てても、
ね、確かワープの概念、
うん、ワープの時間かかるじゃないですか、
ね、
でもその
いやこれはもうすぐですよ、
もうすぐ、
うん、もう本当くぐったらいや、わかんない。これはでも、出てない。
隠しみたいなこと言うじゃん。
うん。
くぐったらそこは違う世界でしたみたいな。
でも、どこでもドアの概念っていうのは、もう、あるわけですよ、う
ん。そっから撮ってるのかもしれないですね。
そうそう。うん、知ってるんじゃない？
あれ、でもドラえもんは先だね。
あ、1980年代ですからね、こっちは。
うん、ドラえもん先ですね、うん。
ドラえもんにヒントを得たんでしょうね。
そんなやつもダメだろ。
モントークプロジェクト自体。
だから、モントークボーイかもしれないし、藤子かもしれないし。
うん。
うん、
いやこれはね、でもね、僕非常にね面白いなっていうのが、
うん、
これね流れをずっと組んでるんですよ、
うん、
やっぱ技術をそのまんま生かしていこうっていう、そのね、
はいはい
はいはい、米軍の涙ぐましい努力、
うん、
そしてねこの後もね実はねペガサスプロジェクトとかねまあいろいろプロジェクトあるんですよ、
うんうん、
だけどまあまあちょっと一個一個がね、
ね、
ちゃんとしてるからね、内容としてね、
本当だからね、
面白いからね、
うん、
まあじゃあまた次は、
ね、
モントークだけでできますからね。
秘密だしね。
今度じゃあちょっと深くモントークボーイについての話とかもしようかなと思いますので、
はい、
今日はねこれ大丈夫かな、フィラデルフィア計画、
まあまあまあまあ、
ね、を概要はでもちゃんと説明できてたよね。そうそうそう、多分
フィラデルフィアを聞きたいと思ってる人はレインボーもモントークも聞けてすごいお得だと思ってるはず
、うん、まあね、うん、まあまあフィラデルフィア計画はちょっと面白いし、実は引き続きまだね、
うん、
その謎を解き明かそうみたいな人がね、うん、結構多いから、
海外そういう番組
ちょくちょくね、出てくるんですよ、情報が新しいのとかも、うん、だからねこれは知っといて、
うん、
ぜひ気になったタイミングで調べると新しい、
そうですね、
フィラデルフィアのね、
うん、
それ見てたよっていう人が出てきたりとかするかもしれないですから、
消されてるわよ、なんで消されてねえんだよ、うまく生き残って、ね、
もしかしたら壁の中に、うん、埋め込まった人が見つかるかもしれないですから、
はいはい、
どっかから、
僕フィラデルフィアですっていう人もいるかもしれない
それはただの精神異常者ですからそいつは病院に行くの
か、まあ、ね、うん、確かに確かに、うん、
まあこれはでもね都市伝説好きにはたまらないものなん で、
ね、
すごい
です
。逆に最初の頃にやっとくべき代用な気もしますけど ね、
う
ん、今更感あるけど、
でもめちゃめちゃ怖かった、小さい頃は。それをなんか特別番組みたいなの組まれてて、
ね、
見た時にええー、みたいな。
だから番組がさ、
うん、
ちゃんとあったことのようにさ全部作ってくれるから、
そうそう
そうそう、もうそう見えるもんね、
信じちゃうもん、
うん
うん、
でもまあそうそう、
再現 V みたいなの作って
る、あれはでもそう作られてるものは全部その、うん、何情報としてあったものをただ作ってるだけで、
再現 V っていうの僕もほんまもんと思ってて、小さい頃はずっと、
うん、
本当にあったのを誰かカメラ回しててそれを流したんです、
勘違い
したんですよ、
ね、残ってたものってことね。
だからもう全部信じたよね再現 V は あらかた、うん、
それはすごいね、
うん、だからフィラデルフィア超信じてた、超怖かったもん。
そうそう、怖いイメージあるよね、ちょっとね。
そう、
やっぱ人が死んでるっていうのと、
うん、そうそう、
死に方がねちょっとえぐめじゃん、
えぐめ、
全身が燃えるとか、
そう
ね、カチカチに凍るとか、
バラみたいにだから殴ったら崩れるんでしょ
そうそうそう、うん、 殴る必要性が全くないんだけど、そいつが怖えわ、そういうやつがいることが、う
んうん、そいつも狂ってんでしょ
まあね、うん、あそうそうそうか、うん、ね、反狂乱になってる人たちが多いわけだから、
そうそう、
うん、
面白い。
まあそんな王道ですが、うん、ちょっとねまあ僕これダメ、大丈夫かな、好きな人から怒られそうな感じもしなくもないけど、
面白い面白い、
まあまあでもまあまあ面白いです、うん、僕は僕なりに面白がってるんで、
うん、
全然ね文句言われる筋合いないですから、はい、ということで、レインボープロジェクトの話だったかな、
そうですね、
はい、ということでございました、ありがとうございます。
ありがとうございました。